皆さんこんにちは。
Good afternoon, everyone.
もし今日初めてクロスロード教会に来た方がいらっしゃったとしたら、私たちは大歓迎したいと思います。ようこそいらっしゃいました。
First time being here, we'd love to welcome you. We just want to say welcome. Thank you for coming to Crossroad Church.
僕の名前はフミと言います。この教会の牧師です。
My name is Fumi, and I am the pastor, the head pastor here at Crossroad.
私たちは毎週ここに集まってイエス・キリストを礼拝します。
We gather here each and every week to worship.Our Lord Jesus Christ.
また聖書を開いて神の言葉から神様がどんな方なのか、イエス・キリストがどんな方なのか、そして私たちはどのように人生を歩むべきなのかを毎週毎週学んでいます。
And of course, after our worship time, we always go into the Word of God and we learn more about who God is, what He's done for us, who Jesus was, and how our lives can be changed for the better.
もし今日聖書を持ってきている人がおったら、iPhone の中に聖書が入ってたら、どこやったかな、使徒の働きの26章を開けてください。
Yes. Good job. All right. If you happen to have a Bible, whether it be digital or analog, you can stick a finger or a little notebook print into your Acts 26 is where we'll be speaking from today.
Okay. じゃあメッセージを始める前に祈りましょう。立っていいのろうか。皆さん立ってください。
We'd like to pray before we start the message.
Okay.僕は信じてます。これはただの本じゃないと信じてます。
I believe that this book, the Bible, is not an ordinary book.
神様の息吹の本です。神様が本当にこの、人々をインスパイアして、ご自身のことを知らしめるために、知らせるためにこの本を神の手によって書かれたと信じています。
I really believe that God breathed life into this book, that God inspired the people who wrote this book, that this word is living word.
今日、神様がこの本を通してあなたに語られることを願っています。
And we are praying that the Lord will speak to each and every one of our hearts.Through this word
祈りましょう。イエス様、どうぞこの本を通して、今日学ぶ聖書の箇所を通して、そしてこの時間を通して、あなたが命の言葉を私たちに与えてください。
Please, Lord, speak to us through your word today, that it will touch our hearts somewhere, that it will move us, and that we will be moving closer towards you.
それによって私たちがただ賢くなるだけでなくて、本当にキングダムが、神の国が私たちの内側に来ますように。
Lord, that we just don't just get smarter, that we're going to be understanding more what it is to have your kingdom within us.
それだけでなくて、あなたの御心が、あなたのウィルが私たちの内側に、そして私たちを通してこの世界に溢れますように。
Lord, that your will be our wills, and that when we go forth, that we are going to spread your good news to the world around us.
どうぞそのために今日私たちに語ってください。
Please, Lord, in order to prepare us for that, speak to us here today.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. どうぞ座ってください。
Please have a seat.
もしかしたら今日聖書のメッセージを聞くのが、聖書のお話を聞くのが初めてだという人がいるかもしれません。
There may be some of you here that haven't really heard any Bible stories. This could be your first Bible story ever.
大丈夫です。聖書を持ってなくてもちゃんとスクリーンに聖書の言葉が出てきますので安心してください。
We have.We have the Bible verses are going to come up on the screen and everything there. It's going to be very easy to understand.
実はこんなに太い本なんやけれども、今日は全部読みませんから大丈夫よ。
You know, look at this big fat book. Don't worry about it. It's not all going to be read today.
さあ、多くの人はこの聖書という本はイエス・キリストの教えが最初のページから最後のページまで書いてあると思ってるんです。
There are a lot of people that believe the Bible is just Jesus' teachings from page 1 all the way to the back cover and it's all about Jesus and what he told us to do.
つまり最初のページにはイエス・キリストの言葉って書いてあって、あれしたらあかん、これしたらあかん、あれ食べたらあかん、これ食べたらあかんとか、食べたらあかんのばっかりやったら、これ来たらあかん、あれしたらあかん、殺しなさい、ああしなさい、いっぱい書いてあると思ってるわけ。
You know, and so they think from page 1 it's like, okay,Rule number one, and you can't do this. Rule number two, you can't do this. Rule number three, you better not do that. Rule number three, you better do this. Rule number 5077.
そんな本やったら誰も読みじゃないね。
You know, if that was the book, nobody wants to read that.
だけれども聖書は実はバラエティ豊かな書物なんです。
But no, this is a book full of lots of juicy bits.
どんなのがあるかというと、詩があります。ポエムがあります。
There's poetry.
それから、金言集みたいな、箴言みたいなものがあります。
Proverbs.
それから男と女のラブソングがあります
。Wow! There's love stories.
それから律法があります。Law があります。
There's the law.
それから何があるかな。 ね、預言者たちが語った神の言葉、prophecies が預言書があります。
There's inspired people that were spoken through by God, and we call them prophets, and they were speaking prophets.
一番多いのはね、ストーリーやね。
But you know what? The Bible, it's a story. There's a lot of people's stories in this book.
この聖書にはたくさんの人物が出てきて、さまざまなストーリーを展開します。
There's wonderful stories for all kinds of people, all variety of people in this book.
その多くの人たちは神様に愛されて、そして神様に従った人たちのストーリーです。
You know, for a lot of the people in this book, there were people that loved God, and there were people that obeyed God, and they let Him lead them.
でもある人は神様に従いながら、実は途中でやめてもうたいう人の話も出てきます。
There is also some people in the stories that were believing in God, they were following Him, they were doing pretty good, and then they fell flat on their face.
私たちはそういう人たちのストーリーからももちろん学びます。
Of course, we can learn a lot from people that fell on their face.
ある人は神様に従ってたけど、やっぱりやめたいってやめててんけど、人生の最後でやっぱりもう一回神様に従おうっていう人だっておるわけ。
But you know, there's also the people that they were going to good, they were believing God, they fell on their face, and somebody scraped them up with a putty knife, and they put them back up, and they started going again. It was great.
でも彼らには共通点があるんです。
But all of them, they have a point of interest that is very similar. The storyline is very similar.
彼らは普通の人だったのに。
It all started.With a normal, average Joe.
神に出会って、そして神に愛され、そして神に従い始めたんです。
And this normal person, they met God, and everything began to change in their lives once God affected them.
神との出会いに感動して、そして神様から使命を受けて何かをし始めたんです。
They got this feeling inside. They received something, and then they just started to go forth, and it started to give them a mission, something they needed to do in life.
そんな使命を受けるのに、ディザーブするような使命を受けるのに値するような人物たちとは違うんです、彼らは。
And this is not like people that are deserving of having great responsibility for changing the world.
なのに神様はそういう人たちに偉大な使命を与えて、そしてまた偉大な力を与えて、いろんなことをさせました。
But, you know, nonetheless, God chose these average people to do very unaverage things, to do things that were amazing.
彼らは神様に力をいただいて困難を乗り越え敵を倒しました。
God gave them the power to overcome strong enemies.
そして素晴らしいものを生み出していったんです。
God gave them the power to help to bring things about, to bring things into being.
この聖書という本に書いてある人物たちの多くは本当に神様が用意された人生を真剣に歩みました。
And most of the people in this Bible are people that they accepted what the will of God was for their lives and they walked faithfully in what it was that He had for them.
せやけれども皆さん知ってますか？皆さんの人生のストーリーだってちゃんと神様は用意してあるんです。
But do you know, every one of you has your own book that God is writing for you just like the ones in the Bible.
聖書の詩編というところには神様は皆さんがお母さんのお腹の中にある時におる時から皆さんの人生の中でこういうことをさせたいこういうふうなことを達成してほしいという皆さんのライフブックを書いたっていうんです。
In the poetry of Psalms, there is written about how God knew about what you were to be before you were born, while you were still in your mother's womb. God was already preparing the photo album.
僕はそれを一人一人がみんな恵みのストーリーを持ってるというふうに言いたいと思います。
And what I'd like to say is that we all have our own stories of God's grace in our lives.
そしてみんな表向きは違うんだけど、みんな同じパターンのストーリーなんです。
But the pattern of our story is this very similar plot line.
なぜならば書いた方が同じだからです。
It's probably because the writer is the same person.
実はとハリウッドでも売れる映画っていうのはだいたい決まってるようにパターンがあるわけ。
You know, and Hollywood movies, it's very similar. As you know, the big blockbuster hits, they all have a very similar plot line.
あれはもうハリウッドは全部違う映画作ってるみたいで全部一緒やね。結局どういう映画あの人らが作ってるか言ったら、まず普通の子がなんか特別な力を持って、そして悪い敵をやっつけるっていうそのパターンの映画が一番お金になるらしい。
You know, so this normal kid, somebody gets the superpower up somehow, they get this extra incredible, you know, ability to do something, and then they take out the bad guys.
そう、で、例えばスーパーマン。
Oh, Superman.
Yes. あとはス
パイダーマン。
Batman.
Iron Man.
アンパンマンは違う。
No. And the women, Catwoman. Wonder Woman.
同じやな。
Come on, come on.
でも ハリウッドにもその映画にはパターンがあるけど、神様が私たち全員に書いてあるストーリーも実は言うとパターンがあるんです。
Yeah, and so actually we all have different, nuances or whatever, but we have a very similar pattern of life that God has prepared for our lives.
それは恵みのパターンです。恵みのストーリーなんです。
And it's always involving God's grace in our life.
じゃあ神の恵みって何だったでしょう
？Okay, so what was God's grace? We've been talking about it.
先週のメッセージこういうふうに学びました。神の恵みっていうのはまず無条件の神様からのご好意だっていうことを学びました。
Last week we started about what grace was, and unconditional favor is something that we talked about.
無条件の神の行為、それからもう一つは、その神の行為はそれを受けるに値しない人たちに対して豊かに与えられるんだって。
Yeah, and this unconditional favor is given not in doses, but it's given like overflowing. It's given, you know, till you can't take it anymore.
それだけではなくて、神の恵みとはその人がその力を持ってたらできへんけれども、その力を受けて何かができるようになること。つまりエンパワーメントなんだ。その人に力を、何かをする力を与えることなんだということを学びました。
And God's grace is also God will empower us through grace to be able to do things that we wouldn't be able to do in our own strength.
神様はこのようなことを私たち一人一人にしてくださる豊かな恵み深い父なる神様なんです。
God is a wonderful, loving, heavenly Father, who has all of this.Grace and empowerment ready to give us as His children.
そして僕たち説教チームがこの1ヶ月間で達成したいこと、それは皆さんがこの恵みということをきっちりと理解することです。
And this word grace, to really give a good understanding and a feel for what it means to have the grace of God in our lives.
そしてもし神様がこのようなタイプの恵みというものを持っているんだったら、神の子供である私たちも同じようにこの DNA を受け継ぐべきなんです。
And so for this last month, the team and I have been trying to speak about how God has given us His grace, and it also includes the DNA, for heavenly living.
それを受けるに値しない人に対して愛情を示し、応援を示し、その人が何かできるようにするっていうのは素晴らしいことです。
This is, talking about giving empowerment, giving the ability to complete tasks, the ability to do things that we did not otherwise, we were not able to do otherwise.
皆さん、恵み深い人になりましょう。
Let's all become very deeply graceful.
そして良い知らせがあります。私たちの人生が恵みのストーリーなんです。
We all have an amazing grace story.
私たちは恵み深い人になれます。
We can all be grace man.
さあ、恵み深いという、恵みという概念、もしくは神学、考え方をきっちりとその私たちのためにセットしてくれた一人の人物がいます。
Okay, and so there's a very important person that helped this, whole,grace things to work out, and, somebody that's going to be, very inspiring when we hear about the story.
2000年前、教会というものが始まった時にリーダーの一人だったパウロという人です。
And that's Paul. And he was a very important leader of the early church.
彼は恵みという神学、恵みという考え方を聖書に書き込んだだけではなくて、彼の人生そのものがイエス様が書いた恵みのストーリーだったんです。
Yeah, Paul, not only did he write a big, my greater half of this, the New Testament, but he was also a living, testimony to what the extent of God's grace could be.
彼は最も有名なクリスチャンの一人と言っていいでしょう、歴史上。
I'd say it's not an understatement to say that he was one of the most, amazing Christians throughout history.
新約聖書の半分を書いた人です。
Yeah, he wrote half the New Testament.
2000年間のキリスト教の土台を作った人です。
He helped to create the foundation for Christianity that has survived 2,000 years.
でも彼には秘密があるんです。彼は実を言うと、イエス様が最初に選んだ12人の一人ではなかったんです。
But there is actually a dark side to his story. And that was that he was on the dark side before. He wasn't actually part of the 12 disciples.
そして彼はパウロという名前でさえありませんでした。
And his name wasn't even Paul.
彼の元々の名前はサウロという名前でした。
His name was Saul.
彼は最初イエス様のことをどう思ってたかと言ったら、危険な信仰宗教の教祖だと思ってたんです。
Yes, and this guy Saul, he thought that the early Christians, speaking about this, whole thing were just crazy fanatical heretics.
そして社会のウイルスでこの人は取り除いてしまわないといけないとこのサウルという青年は心から思ってました。
And Saul took it upon himself to rid the earth from these terrible heretics that were trying to be a virus to society.
そして彼の情熱はクリスチャンたちの運動を潰すことに全力を傾けた。
And so he used all of his knowledge and all of his power to try and help to squish the bug of Christianity.
多分イエス様が一番有名になってた頃、彼はまああのティーンエイジャーだったか若い青年だったと思います。
When Jesus was actually crucified, yeah, he was probably a young man, maybe still teens.
そしてあんな奴はこの世におってはいけないというふうにイエス様のことを見てたと思います。
And so probably from afar, if he was there, he would have looked and be like, oh.Good, finally, get rid of this guy. He's been a troublemaker.
そしてイエス様は人気の頂点で当局の人に逮捕されて、そして十字架につけられ、殺されてしまいました。
And so he watched as this troublemaker Jesus, he was arrested for all of his crazy teachings and they put him on trial and everything.
だからサウル、青年サウル、あ、よかった。これであのややこしいイエスという人がおられて、よかった。これで俺も安心やと思ったと思う。
And so, you know, as a young Saul, as a teenager, he's like, oh, finally, I can get back to my studies now about the law. And, you know, this crazy Jesus guy is not going to mess up my head with his funky teachings.
で、あの、イエスという人に従ってた人たちはもうチリチリバレバレるから、よかったと思ってたと思う。
Okay, good. So all these crazy, like, followers of Jesus, they're all just going to go back to wherever rock they crawled out of.
せやけれども、次の日の朝目覚めてみたら、Twitter とか Facebook とかいろんな噂話で、えらいことが起こってたわけ。
But unfortunately, a couple days later, he opened his, you know, smartphone and Twitter and everything. There's, like, messages of Jesus coming up all over the place.
私は蘇ったイエス様に会いましたっていうなんか秘密の伝言版がブワーってソーシャルネットワーク上に回ってるわけ。
There's all this, you know, Facebook posts, we got Instagrams, we got all these people that are saying they've seen Jesus, and you know, and there's all these people being witnessed that Jesus is alive again.
イエス・キリストが死から蘇ったんだっていう情報がエルサレム中に噂話に流れてるんです。
Jerusalem was just alive with electricity of the talk that Jesus had been resurrected from the dead.
そしてイエス様、復活したイエス様に会ったっていう弟子たちが自分たちの新しい運動、教会という名前の社会運動を始めたんです。
And through the stimulation from this resurrection story, all of the followers of Jesus, they were bringing themselves together and they were becoming a more powerful movement.
そしてパウロはこの当時サウロはもうそのこの教会とかクリスチャンとかそのイエスの弟子たちというのがもう大嫌いやって。
And of course, Saul, as he was growing up at this time, it just drove him crazy. He hated all of these disciples of Jesus.
なくなったと思ったのに。
I thought that was the end of Jesus when they put him on the cross.
だから僕の人生のライフワークはこのクリスチャンたち、そしてこのキリストの弟子たち、教会と言われているやつらを抹殺することです。
Well, that's it. I'm going to make myself a superhero for the people and get rid of all these Christians. They're going to call me the Christianator.
そうやな、ほんまに。ほんで、殺すことが社会貢献やと思ってたわけです。
And so he thought that he was going to be the pride of society to help to save them.
クリスチャンをこの世から消し去ってしまうことが神に対する礼拝行為だとも思ってたんです。
He thought that he was showing God that he loved him by trying to help and eliminate all of these heretics.
そんな人がやで、いろんなことがありまして、あれよあれよという間に、その自分が嫌ってた教会というグループのリーダーになってしまって。
Okay, and so thinking about Saul at this early stage in his life, and he had a lot of different crazy events that happened that we will kind of discuss afterwards, suddenly he became what he hated the most, and he became one of the biggest leaders in church history.
なんでそんなになったん?
Wait, there's the gap here. What happened in this little, the middle period?
いやいや、まあ後で話すんねんけど、彼もイエス様のように、キリスト教運動のリーダーとしてイエス様に逮捕されたんです。
You know, and actually we will talk about the details of how he converted and a little bit, but what is more important is that actually at the end of his life, he was arrested and put on trial.
そして裁判で自分がどのようにクリスチャンになって、そしてどのようにキリスト教の教会のリーダーになって、今何をしているのかっていうのを自分で話をしなければいけなかったんです、裁判官に。
So at the trial, when he was put on trial for the things that he had done as a Christian leader, they asked him all the questions, and pretty much they wanted to know the life story and what his testimony was or what, you know, had caused him to come to this place where he was now a leader of the Christian church.
今日は彼の裁判での弁論から彼の恵みのストーリーを見てみたいと思います。
So instead of following his life and the actuality of it, we're going to go to this trial where he tells from his own perspective about how it all happened and how he changed.
使徒の働きの26章にそれが書いてあります。
And it's all written down in the book of Acts, chapter 26.
想像してみてください。被告人席にパウロさん来てくださいと言われたんです。
So please, try to imagine it. We're going to call in, this guy Paul, if that's your real name. Paul, you're coming into court.
あなたはあのキリスト教のリーダーとして社会のウイルスとして告訴されていますけれども、あなたがどのようにしてクリスチャンになったのかリーダーになったのか今から自分で話してください。
Okay, so we have this guy Paul here. He believes that he's one of the leaders of this Christian church. He's one of the scum of society. Why? Go ahead and say a few more words. Tell us why you're here.
皆さん想像してみてパウロが椅子から立ってその被告人席に行くわけです。
And of course, so then they would put Paul in the witness chair to testify about, tell about his life.
そして彼は自分の弁論を始めました。
And so at this point, he has the stage and he is able to start to tell his testimony.
読んでみましょう。26章の9節。パウロはこういうふうに言ったんです。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。つまり祭司長たちから権限を授けられた私は多くのクリスチャンたちを牢に入れ、彼らが殺されるときはそれに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては無理やりイエスの名を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していったものです。
Okay, so Paul starts his witness about his life, his testimony in Acts chapter 26, verse 9. I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth, and that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priests, I put many of the Lord's people in prison, and when they were put to death, I cast my vote against them. Many a time I went from one synagogue to another to have them punished. And I tried to force them to blaspheme. I was so obsessed with persecuting them that I even hunted them down in foreign cities.
彼はステージを用意されて、被告人席を用意されて、自分のライフストーリーを語り始めました。
So you can imagine, you know, like court, he's put in the witness's chair and he's told to tell his story.
彼にとってはそれは自分がイエス様を証しするチャンスだったんです。
And of course, Paul is taking this as a perfect opportunity to share about his testimony about how he met Jesus.
彼の恵みのストーリーの最初は今読んだところでした。
And this is the beginning of Paul's grace story.
彼が言いたかったことは何でしょうか?
What was Paul trying to say here?
まず最初はこれです。私は愚かでした。
Yeah, the first thing that he was trying to say was, I was a complete idiot!
私は愚かでした。
I was a complete fool!
わからなかったんだけど、その時は。
But I didn't understand it at the time.
私は愚かでした。
I was stupid and small.
サウロという青年はクリスチャンを迫害しているとき、彼は自分が正しいことをやっていると 100% 信じていたんです。
You know, when he was going and persecuting the Christians, he believed in what he was doing 100%. He thought he was doing the right thing.
でもそれを今、彼は神様と出会い、イエス様と出会ってクリスチャンになった後、振り返ってみて、ああ、俺はアホやったと思ってるんです。
But when he, had become a Christian after he had met Jesus and after his, the grace had changed him, he looks back at what he had been doing before that and he said, Oh my goodness, what was I doing?
クリスチャンになってからもアホなんは変われへんかったかもしれへんけども、自分は本当に愚かな罪人だった。それが恵みのストーリーの第一章なんです。
And, you know, no matter how it all started, this is exactly the way that the pattern of the grace, amazing grace story is that when we have received that grace, when we look back, we realize how foolish everything we had been doing up until that point had been.
今だから自分が愚かだったって分かるんですけど、パウロは。
You know, for Paul, now he could say that because he's looking back.
まだサウロという名前の時、彼は自分が客観的に認識できませんでした。ただ怒ってた。ただムカついてたんです。
When he was Saul, before his name changed, before he had met Jesus, of course, all he was angry, and he was just vengeful and trying to catch these people.
でも実は言うと、ここが恵みのストーリーのスタートリングポイントです。
But this is where it all begins before he changed.
皆さんがもし神様からの恵みのストーリーを生きたいと思うんだったら、皆さんもここからスタートする必要があります。
If you're going to give a testimony, if you're going to tell your amazing grace story, you need to start from the part where you were the fool.
そして皆さんがこれを認識できるかどうかは、皆さんが神との個人的な出会いの体験をしているかどうかにかかっているんです。
And whether or not you will be able to recognize that you were a fool before you met God,Before he helped to get you straightened out, that is going to tell the amount that you've actually met with Jesus, the amount that you've actually understood the grace that God has prepared for you and what it means.
もし神との個人的な体験、何か神に出会ったという個人的な説明できへんねんけど、あの瞬間のあの感じ、あの体験は神と僕が出会ったっていうことだにゃっていう、その体験があると、これを認識しやすくなります。
If you have that certain breaking point, the point when it's either going to all be game over or it's going to be a new start and something fresh and God came down and picked you up, scooped you out, something that made you feel like, oh, this is the moment where God made it happen. If you have that moment, then you can look back and you can see the difference.
いや、私そんなないわって思ってる人がいるかもしれません。
There may be people out there that really don't feel like they got that.
だけど大丈夫です。皆さんがそれを欲しいと思う以上に、神様は皆さんにそれを与えたいと思ってるんです。
But you know, even if you haven't felt like that's come clear, God is always really, really looking forward to the moment when you feel that grace has been what changed you from inside.
あなたとのパーソナルな個人的な関係を生きた神様が求めておられるのです。
And that is God looking for that special, personal, close relationship with you.
その体験をこのサウロという青年はしたのです。
And so, that is exactly what happened to this young Saul.
Okay, 裁判の途中で切ってしまったから、もう一回彼の話を聞きましょう。
Okay, we stopped while Paul was on the witness stand. Let's go back to the courtroom.
12節。パウロがこういうふうに言います。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けて、ダマスコへ出かけていきますと、その途中に特別なことが起こったんです。その途中、正午頃、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いていて、私と同行者たちとの周りを照らしたんです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語っぽいアクセントで私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことと違うの。私が、主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私はあなたに現れたのはあなたが見たこと。またこれから私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためです。
Okay, so here goes Paul with his witness in verse 12.On one of these journeys, I was going to Damascus with the authority and the commission of the chief priests. About noon, King Agrippa, you with me here? As I was on the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me?It is hard for you to kick against the goads. Then I asked, Who are you, Lord? I am Jesus, whom you are persecuting, the Lord replied. Now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and will see of me.
パウロは裁判官に向かって、私はよみがえったイエスに出会ったんですと言ったんです。
Paul turns to King Agrippa, to the courtroom, and he tells everybody that I met Jesus, the resurrected Jesus.
そしてその体験が僕を180度変えたんです。
And that meeting with Jesus changed my life 180 degrees.
なぜならば、 私がイエスっていう人に対して持ってたイメージと現実があまりにも違ったんです。
Why did it change me 180 degrees? Because the ears that I had, the reason for what I was doing up until that moment were completely overturned and it all went in the opposite direction.
本当だったら私のような迫害者をイエスが見つけたとしたら首を絞めて、お前かー言うて首絞めるはずやと思うのに。
You know, if Jesus found me, the one that was persecuting all of his followers, and he was really normal person, he would have probably given me a pile driver or something, just choke my neck.
せやけれども彼がしたこと、イエスがしたことは僕の心を気遣ってくれたんです。
But instead of that, he was worried about me. He was worried about my heart.
どうして私のことを迫害するのって。
He asked me why? Why do you persecute me?
それって君にとったらトゲのついた木の棒を素足で蹴って足痛ってそんな感じと違うって。
In the verse here it says he has hard to kick us against the goads. The goads being what make the animal, you know, the spiky things on the sides. If you try to go off course, it will prick you. So it's like trying to kick one of the spiky sticks there.
あなたの足が心配ですと言ったんです。
I'm worried about your leg, man.
そういうふうな方やとはサウルは思ってなかったんです。イエス様のこと。
Saul was just flabbergasted by Jesus' response to him and the love that he showed considering his actions until that moment.
それだけではなくて、そのイエスという人は自分を大事に思ってくれただけではなくて、許してくれたみたいで、そして私にやってほしいことがあるってミッションを委ねたんです。
Not only was Jesus kind and loving with his tone of voice, but that loving kindness, he sensed his forgiveness was coming with that, and he was not only forgiven of the terrible things he did, but he had a new mission, something to fill up the void of all the things he had been doing.
皆さん考えてください。サウロは迫害者でした。
All right, think about it. There was Saul, the Christianator.
そして自分が迫害してた人物、イエスという人が実は自分が礼拝してた神だったということを発見した彼の心はどんなだったでしょうか。
For this guy that put all of his life effort and everything into punishing, putting to death all of these crazy believers and then realizing that these crazy believer heretics were right. Oops.
それは例えばアルドルフ・ヒトラーがなんか親戚のおばあちゃんの家行ってなんか家計簿見たら自分の祖先はユダヤ人やったってそれくらいショックなもんやと思います。
It would be about the same as if Adolf Hitler went over to Granny's house for dinner and Granny was doing a little crochet and Hey Granny, what's that star thing you're making? Granny, what is that? No, you know, we were Jewish a couple generations ago. Hitler would have blown his mind, right?
彼の人生が崩れました。
You know, itSaul's life was just like completely turned into trash in a second.
でもその時にイエス様はパウロに新しい人生を与えようと約束されたんです。
But at that moment, right when he was just, you know, completely broken, Jesus was ready to give him something new to fill that brokenness.
つまりサウロは蘇ったイエス様と出会って、そしてイエス様に愛され、そして許されていることに気づいたんです。
And so at that moment,Saul realized that Jesus did come back to life, and in the same way, Saul had a rebirth, and he came back to life, and he felt the love of Jesus Christ.
それが恵みのストーリーの第二章です。
That is the Amazing Grace Part 1.
Part 2やな。
Part 2.
Chapter 2.
Yes, Chapter 2.
そして、皆さん考えてほしいんですけれども、パウロは、このサウロという人は、イエス様から何か優しい言葉をかけてもらうに値した人でしたか？ディザーブした人でしたか？
You know, Saul, this guy, was he deserving of the love and forgiveness that Jesus gave him?
そうではありませんでした。でもイエス様はそれでもサウロのことを許し、そして愛したんです。
No. Anybody else in the world, of course, would say, No way! Why would you forgive this guy after having he put so many of your followers to death?
皆さん、この神に愛されてる、神に許されてるというのは、皆さんの人生の中で最も大切な感覚です。
Yeah. So, the Amazing Grace story, it's all about finding the one that absolutely doesn't deserve it at all, and then turning it around. That is exactly the point in your life when you are at your absolute lowest.
神様に愛されている、許されている、安心、喜び、感動を持つとき、皆さんの人生が変わります。
And when you can feel that grace just picking you up, dusting you off, healing your injuries and just making you feel the love of God, then it will change everything for you.
それはイエス、聖書のことをいっぱい知ってるとか、教会に何十年行ったとかよりも、この神、私は愛され、許されてますっていうことを知っておくことの方が、もう何千万倍も大事なんです。
No matter how much you study the Bible and all the scriptures and how many verses you memorize and everything, nothing is going to compare to the first time you met God and He brought His grace into your life.
ドイツに100年前、80年ぐらい前かな、カール・バルトという偉大な神学者がいました。
Okay, there was this guy, Karl Barth, about 100 years ago, German theologist, really famous.
彼はたくさんの本書いてないけど、難しすぎて僕一つも読まれへんねん。
You know, he wrote lots and lots of books, super complicated, really deep, thick theological stuff that I could never understand.
100人分の脳みそが集まってんのちゃうやろか、いうぐらいの脳みそ。
You know, like 100 people's brains were squished in into this guy's head.
ある時インタビューで彼はこういうふうに聞かれました。バルト先生、あなたはこう人生を70年、80年、聖書を研究されて、聞きたいんですけど、一番深い聖書の真理って何ですかってインタビュアーがバルトに聞いたんです。
So, to Barth Sensei, Pastor Barth, the interviewer, asked, okay, so with all the knowledge of you, the Bible and all the theological knowledge you have, can you give us an answer as to what is it that's the most important thing that you ever learned from, all of your studies?
そうすると彼はニコッと笑って歌を歌い始めたんです。
He actually smiled and started to sing a little song.
主は我を愛す、主は強ければ、我弱くとも恐れはあらじ。
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong.They are weak, but He is strong.
それが最も深い聖書の真です。神様は私のことを愛してるって。
And he said that that is the deepest and the most, important thing that I could ever teach anybody about the Bible, that God loves me.
クリスチャンのことを殺したね思って、ダマスコという町に移動してたサウロに、イエス様が出会ってサウロは神に愛されてるって初めて感じたんです。
Saul was with his lynch mob headed to Damascus to find some more Christians to put to death. Jesus stopped him in the road, picked them up, and loved them.
そしてあの出会いから毎日毎日彼はクリスチャンとして歩むようになりました。
But from that day,Paul and his actions and everything he did was dedicated to Jesus.
誰よりも多くの人にイエス様のことを語り、誰よりも多くの教会を設立してクリスチャンたちを応援しました。
He worked harder than any of the other disciples. He did more for the church than anybody else.
そして人生は最後裁判にかけられたんです。
And so at the end of his life, he was put on trial for the things that he had done.
そして裁判の最後の言葉が22節のこれでした。
Okay, in verse 22 of the same chapter, we find the last line he said in the court.
こんな風にイエス様に出会った私は、このようにして私はこの裁判のこの日に至るまで神の助けを受けて、そして力強く固く立って、小さい人から大きい人まで全員にイエス様のことを伝える生活をしている。それが僕の人生のストーリーですって言ったんです。
So Acts 26, verse 22, Paul finally says at the end of his whole story, But God has helped me to this very day. So I stand here and testify to small and great alike.
恵みのストーリーの第3章、それは私は謙遜でしかも力強い生活をしています。
And the third point in Paul's testimony, his amazing grace story,was that he was staying humble, although he was made strong.
三つ目、私は謙遜で、しかも力強く歩みます。
I stay humble and strong.
サウロが言ったんです。裁判官殿。 私がしていることは私の努力や工夫ではできなかったんです。神の助けが絶対的に必要でしたと言ったんです。
He was saying that what I did, the things that I was able to do were not me. That had to be God doing it through
me. だけれども私の神様は生きていて私がすることに力を与えてくれるんですと。
So the megumi, the grace that God gives us, it gives us power that we can overcome.
だからこのような裁判という困難にあっても、迫害という困難にあっても、私は力強くクリスチャンとして歩むことができます。私は一歩も自分の信念に対して妥協しませんと発言したんです、裁判で。
And so he announced that no matter what you do to me, I am going to stand for the faith that I believe in because it changed my life for the better and there's nothing else for me in this world that can compare to God's grace.
俺偉くなったやろって言わなかったんです。
He didn't say like, yeah, check out all the stuff I got done.
俺が誰やと思ってんねん、クリスチャンの世界一番偉い人やねんぞ。
I'm the top of the Christian church, you guys think you can talk to me that way.
彼は謙遜で居続けたんです。
No, he was very, very humble and very modest.
私が今あるのは神の恵みのおかげです。
Yeah, the only reason why I'm here is because of God's grace.
たとえ今世界で最も有名なクリスチャンと認識されてても、自分はもともと間違ったサイドにおったんや、もともとは迫害者やったんやっていうことを彼は裁判官に伝えようとしたんです。
You know, he was the most influential Christian leader of that movement in the whole world at that time. But he said that, you know, he had a past. He remembered. He didn't forget about the times when he was working for the other side. And he never let that go out of his heart. So he always stayed humble.
まず私は愚かでした。
First of all, I was such a fool.
だけれどもイエス様に出会い愛され許されたんです。
Somehow Jesus came to me even as a foolish as I was and he loved me and he forgave me.
今私があるのは私の努力ではなくて神の恵みのおかげなんです。
And all that I could accomplish after that was all done through the grace of God that empowered me to do it.
もし神が生きておられなくて私に力をくれなかったら私はバカのまんまです。
If GodDidn't come and Jesus didn't come and scoop me up, I would have been a fool my whole life.
私が誇るのは私の経歴ではなくてイエス・キリストの十字架です。
The only thing I can say is I'm so proud that I am following after the tradition that leads me back to the cross where Jesus died for me.
サウロという青年は後になってパウロと名前を変えて、そしてクリスチャンのリーダーとして逮捕され処刑されました。
Saul, whose name was changed to Paul when he became a leader of the Christian church, was put on trial and he was eventually put to death. But he always taught the Christians around him like this.
第一コリントの15章の8節こういうふうに書いてあります。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にもイエス様は現れてくださいました。私は使徒の中で言うたらもう一番小さいもの、一番情けないやつ、一番愚か者であって、使徒と呼ばれるには値しないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したという過去があるからです。けれども、次どうぞ。ところが、神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みですと言ったんです。
In 1 Corinthians 15, Paul said this to his followers from verse 8, And last of all, he appeared to me also as to one abnormally born. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle.Because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me.
もし私が少しでも立派だとするならば、それは神のおかげですと言ったんです。
If you think that I was anything more than average, if you think that I was something special,That was God working through me.
それが恵みの態度です。
That is the characteristics of graceful living.
皆さん、僕は皆さんがクリスチャンとして5年、10年、15年、20年、30年、40年死ぬまでイエス・キリストに従ってほしいです。
You know, of course, I want you all to, for the next, you know, decades, 20, 30, 40, 50 years, the rest of your life, of course, to continue to serve the Lord.
だけれども、決してプロフェッショナルのベテランのクリスチャンのような態度を取ったり、喋り方を覚えたりしないでください。
But please do not ever think that you are qualified to speak as a professional Christian that knows everything that needs to be known.
もし僕が牧師やっていう理由で偉そうに喋ったら僕に注意してください。
If I ever take a position of, well, since I'm pastor, you just gotta believe me, please smack me.
なぜならば神の深さ、大きさは僕みたいなアホな脳みそでは理解ができへんからです。
It's because I have some sort of a brain blockage and my brain is not working right anymore and I need to be shaken up.
僕がはっきりとわかるのは今の僕があるのも神の助けのおかげです。
I can tell you and I understand very well and very clearly that I am here because God rescued me from being an idiot.
恵みは私たちを謙遜にします。
Megumi, the grace of God is what keeps us humble.
だけど同時に恵みは私たちに力を与えます。
But at the same time, it empowers us to do things.
何の力ですか?
What kind of power?
プロレスするとか柔道するとか、ちゃん。私たちが何をする力ですよ。罪を乗り越える力です。
It's not the power to bench press trucks or anything like that. It's the power to be able to stand up for what is right.
恵みというのはできないものをできるようにする神の力だと言いました。
Grace, the power that it gives, is about giving the power of God into our lives to do things that we could not normally do.
罪は中毒や抑えられない自分や恵みは罪とか中毒とかを私たちが乗り越えるのを助ける力をくれます。
For those of you that have something that is hard to get over, can't break a habit, you have some sort of a vice, the sin in your life, you just can't break the bonds of that, the chains are too strong, that's where the grace of God and the power of it will help you to break those bonds.
皆さんが元々持ってる罪の性質を乗り越える力を神様が皆さんに無償でくださるのです。それが恵みです。
The seed of sin that was planted in your heart that is so hard for us to uproot,God is able to go in and has the power to remove it completely.
そしてここがクリスチャンの人たちが多く間違える恵みの考え方の部分です。
And this is something that so many people, so many Christians in this world, unfortunately, they confuse what grace really is and they talk like this.
皆さん、多くのクリスチャンの人が間違った恵みの考え方を持っていて、こういうふうに考えるんです。イエス様に救われたから、でも私は弱い人間で罪を犯してしまうから、犯してどうしようかなって思ってるけど、なんか、もうごめんねって思ったら、イエス様が許してくれて、本当に恵みやなって思って、罪を犯してしまうけど、しょうがないよね。それは恵みの間違った理解です。
Yeah, so, you know, people that think like, oh, you know, I'm just human, so like, I make mistakes, but thanks God, you know, I'm forgiven again, thanks a lot, I'll probably do it again tomorrow, but I'm forgiven, thanks a lot, God.
恵みは、あなたは弱いままでいいですよっていうメッセージを持ってないんです。
Grace is not the message of, hey, it's okay, keep doing what you're doing.
恵みが持ってるメッセージは、あなたが弱い時に、神の力があなたを追い、あなたは強いのですというのが恵みのメッセージなんです。
The message of grace is, you are weak. Yes, I know, but we will empower you. The God is going to empower you to be able to overcome those things that up until now have been impossible for you to overcome.
もし罪を犯しても、まあ、しょうがないよね、しょうがないよね、神様許してくれるよねって言うならば、あなたは神の清さをかなり舐めてることになるわ。
If you are telling people, oh yeah, you know, it's okay, God's grace is going to cover it, it's all right, you know, just, it happens, you know, that kind of a attitude, you're just completely, being so disrespectful to God's righteousness.
でも神様が皆さんに本当に恵みという力をダウンロードしてくれるとき、皆さんの罪に支配された人生は、義に支配された人生に変わっていきます。
When we really are infused withGrace and the power that it brings into our lives, it's going to change the living style and the sin that used to reside in us is not going to be able to be active in the same way through the power of God.
乗り越えられることができないと思ってた罪が乗り越えることができます。やめれないと思ってた中毒がやめれるようになります。
for the things that you weren't able to be freed of before, the addictions and the things that you couldn't get away from, you will be able to get away from those. You will be able to get over the bonds that are break, you'll break the bonds that are holding you back.
恵みを受けると皆さんの内側に神の支配、もっと言うならば神の国が立ち上がっていきます。
As the grace power comes into you, the things that used to be sin are going to be replaced with the kingdom of God inside of you.
イエス様は昔こういうふうに言われました。イエス様、神の国はいつどこにやってくるんですかと言われました。
So the followers of Jesus, they asked him, Jesus, when is your kingdom coming? Where is it going to be? When's it going to happen?
イエス様は、サライデンの春ぐらいかなとか、そんな方が言えへんかって。
And Jesus wasn't like, well, you know where that Starbucks is going in down the street? It's going to be right next door. No.
そう言わずに、イエス様はこういうふうに言ったんです。あそこにできるとか、いつできるとか、そういうのではあなたの内側に立て上がるんです。
He said, it's not like you're going to see it coming up around you. It's not like we have a location to move to. It's because it's inside of each and every one of us.
あなたが神の恵みとはどういうものなのか、そしてそこにアクセスするにはどういうものなのかを知って、そしてそれを手に入れ、それを用いて、罪を乗り越えるとき、あなたの内側に神の国が立ち上がるんです。神の国が心にあるという状態になるんです。
When you understand what God's grace is, when you receive that grace into your life and you start to feel the grace power changing you from the inside out, that is God starting to permeate through you and starting to build the kingdom of heaven inside of your body.
エペソ人の手紙には神の恵みは immeasurable だって無尽蔵ですというふうに書いてあります。
So grace, it's immeasurable. There's nothing that cannot be done.
じゃあそれをパチッとこうアンロックするには鍵を開けてドバーッと降り注いでもらうにはどうしたらいいんでしょう。
So how do we have an outpouring of this grace that's just going to cover us and completely wash us?
それはそれがあること、それが私たちの内側に流れること、それを用いて私たちは罪の生活を克服して神様に喜ばれる生活ができるんだということを信じる信仰によって私たちはパンと恵みの鍵を開けることができるんです。
What's important is that we believe that that is there. If we don't understand the idea that the grace is just waiting there right before us, it doesn't matter what we do because we'll never be able to see it. When we recognize that that grace is available and we accept it and we receive it in faith, then that power can be unlocked into our lives.
皆さんにやめたい癖があるでしょう、やめたい中毒があるでしょう、嫌な罪があるでしょう。どうもし皆さん神の助けがあれば私はそれを克服することができると信じますか？
できへんわと思う。You have your life. You have things that you can't get off. You can't stop. You can't make it go away. Those kind of things you wish you could be free of, they can be. You can be free of that. It is very possible to forget.
神は恵み深い神様です。
God is amazingly.Gracious God.
そして神様は生きておられます。
And God is alive.
だから私たちは恵みを受け取ることが今日できるんです。
We can do that. We can receive that grace, that power into our lives and have the transformation start today.
子育てで悩んでる若いママたちいるでしょう。
There's moms that are having a hard time raising their children.
神様が私に恵みをくれて、そして素晴らしい子育てができると信じてください。
God, I believe that you can just come in and give me the power where I fail as a mother, that you can come and give me grace in a way that's going to allow me to have wonderful children.
ビジネスで悩んでいる男性たちいるでしょう。どうしたら次のプロジェクトができるかな。
For the men that are working in some sort of business, there's a project that's coming up. They have no idea how to make it happen.
神の恵みが皆さんに流れ出て新しいアイデアが出てきます。
God has the power to give us in His grace. The faith that we will have in Him is going to allow us to unlock the power that will help us to be successful in the ventures of our work.
もしあなたがそれが恵みだと理解して、私が受けるに値しないのはよくわかってるけど、でも神様本当にあなたの恵みをくださいという態度に立つときに、神様豊かにあなたに恵みという力を与えてくださいます。
If we understand that that's there, that 恵み, that grace is ready for us and waiting, and if we decide that we want that and we really understand that we are not worthy of receiving that, and if we have a place and a heart of humility, we can receive that power into our lives and God will begin to work.
私たちは罪の誘惑だけではなくて人生の困難を乗り越える力も恵みによって与えられるわけです。
It's not only for the, you know, temptations and the sin of bad habits in life and everything like that, but it's also to help us to get over the hard times.
皆さん、教会の中でお互いに祈り合ってください。
People in church, you know, we are here to gather and support each other. Let's pray for each other.
確かに、お互いのために一緒に傷んであげて涙を流してあげるのはとても大事です。
It's very important. You know, your friend is having a hard time. You ask them something and you pray for them, right? We share tears together.
でも決してしょうがないよねってどうしようもできへんよねって言わないでください。
But please do not encourage, you know, don't show them sympathy by just saying, oh yeah, that's too bad. You know, we can't do anything about it, huh? That's just too bad.
それは恵みの神様の子供たちである私たちの言葉であってはいけません。
That as children of God, an all-powerful God that wants to help us, that is completely unexpectable behavior from His children.
それではなくて辛いよね、痛いよね、一緒に涙を流した。でも神様の力があなたを覆うよ。あなたはキリストを通してどんなことでもできるんです。私も応援してるって。
If we are truly wise children of God, we are going to say this when we have friends that are in trouble. You're having a hard time and I really feel for you. I'm sorry that you're in this situation, but never give up because God has the power and He is willing and able to make your situation turn around 180 degrees. Believe it. I'm going to pray that on you.
だって神様はあなたのことを愛してるやもんって。
God loves you. He's your loving heavenly father, right?
この僕は愚かでした。でも神様に愛されて今強く歩んでいますというのが恵みのストーリーです。
I was a fool and God came and He came down and He rescued me from my foolishness is the beginning of our amazing grace story.
そして皆さん一人一人にそのストーリーを神様が用意しておられるんです。
And God has that amazing grace story for each and every one of us.
僕にも同じストーリーがありました。
I have the same story as well.
あなたにもあります。
I know that you all have one too.
そこに出てくるのは生きた神様。
And what comes through that is a living God.
そして私たちに今現在進行形で豊かに恵みと力を与えてくださる神様の話です。
And it's a God that is working in the present continuous tense, and He's always continuing to feed us and give us power to get through whatever situations we are in our daily life.
そのストーリーを生きてください。
Live it.
そしてそのストーリーを誰かに話してください。
Share it.
パウロが裁判でやったように。
Just like Paul did when he was on trial.
せやけどパウロが裁判でやったように言うとな、裁判を聞いてたその裁判官の人がパウロに来ない言うたんです。
You know, but this is realistic. You know, Paul told this whole lovely testimony and everything like that. And how do they react? Let's go ahead and look one more time back at the scene.
24節見てみましょう。パウロがこのように弁明していると、フェストという裁判官が大声でこう言った。お前気が狂ってるぞ、パウロ。迫学があなたの気を狂わせてる。
Okay. In verse 24 of Acts 26, at this point, Festus interrupted Paul's defense. You are out of your mind, Paul, he shouted. Your great learning is driving you insane.
するとパウロは次のように言った。フェスト閣下、私は気が狂ってなどはおりません。私は真面目な真理の言葉を話しているんです。
And Paul replied, I am not insane, most excellent Festus.What I am saying is true and reasonable.
皆さんが恵みのストーリーを生き、そして誰かに話すならば、多くの人は皆さんのことをクレイジーだと言うでしょう。
When you tell your amazing grace story, it's a good chance for people that don't understand God's grace, they're gonna think you're crazy.
その時にこういうふうに答えてください。私は何もええ加減な話をしてるんじゃない。真面目な真理の話をしてるんです。
And at that point is a perfect time that you need to be very confident and tell them,What you hear is, may sound crazy, but this is my life, and this is really what happens.
あなたがどう言おうとも神は生きておられます。
I don't care what you think, God is alive.
あなたがどう言おうとも十字架の上でイエス様が私のために流された血潮は私の罪を 100% 洗い流しました。
You know, no matter what you think, Jesus did live, and He died on the cross, and the blood that was shed is...powerful enough to take away all of your sins.
あなたがどう言おうとも神様は今日私に恵みという力をくださいます。
Doesn't matter what kind of person you've been up until today, God is ready to change your life.If you believe.
そしてそれを信じているからこそ恵みの袋がパーンと鍵が開いて私のところに流れてくるのです。
And when you believe that, it's going to unlock the switch and it's going to bebe Grace shower.
そしてそれをあなたもゲットできますよ。
And it's for you, it's for everybody, and it's available And God is just waiting to give it to you.
神様、あなたのことを愛してて、あなたを歓迎してくださいました。
God loves you so much and is waiting to welcome you into His arms.
だって僕が歓迎されたんやから。
You know, I mean, even he welcomed me in.
そして私たちの教会にも歓迎しますよって。
As we welcome others into our church.
きっとそれでしょう。私言葉少ないのに私をクリスチャンにしようとしてるのか、お前気狂ってんぞって言われるかもしれんけど。
You know, no matter what kind of words that we have that we can try to share about our stories, somebody's gonna say that we're probably crazy.
それが僕の恵みのストーリーですと言ってください。
And it's right. It's an amazing story. It's a crazy story, but that's my grace story.
皆さん恵みのストーリーを生きてますか？
You got a living grace story for your life?
それとも自分で脚本、演出、主演、全部やってる映画を生きていますか？
Or are you the director? Are you the filmographer? Are you the gaffer? Are you doing your whole life story? Are you the scriptwriter? You just decided, yeah, you're happy, just take care of it all yourself?
皆さん、神様はあなたに人生のストーリー、恵みのストーリーを持っておられます。それを生きてください。
God has your storyline. God has the perfect script for the best life possible for you.
それを生きるとき、私はこの人生を惜しいとは思いませんときっと言えると思います。
When you decide that you want what God has for you, that grace, in your life,
僕は今週の祈りは皆さん一人一人が恵みのストーリーを、自分の恵みのストーリーを見つけることです。
It's just my prayer that this week that you're all going to just understand a little bit better what it is to have an amazing grace story and what that does in your life.
皆さんが想像を超えた、理解を超えた神からの恵みを受け取ることです。
And that you will be able to have an understanding that is just above our mental ability, just go past the capacity of what we should be possible to understand to make it real.
できると信じてます。
And I believe, I really truly believe that that can happen for each and every one of you.
一緒に信じる人はどうぞ頭を垂れて祈りの姿勢を取ってください。
As we all get ready to do that, we're going to move forth into Kobe.
Okay. 祈りましょう。
Let's pray.
イエス様、今日私たちはあなたがまず私たちに出会ってくださると聞きました。
First, Lord, we learned from your story today from the Bible, and we learned that what it is to really meet you.
私たちは愚か者でした。
And it all starts with the story begins before we met you, how foolish we were.
だけどあなたが無条件に私たちを見つけてくださって愛してくださいました。
But as foolish as we were, you come down and you give us this unconditional favor and love.
私たちは許しに値しない人だったのに、あなたは許してくださいました。
We were so unworthy of your love and your forgiveness, but Lord, you gave it to us.
そして私たちに人生の目的を与えてくださいました。
Lord, you gave us a new perspective. You gave us a point of a goal for our lives.
そして私たちができないことをできるようにしてくれました。
And you helped us to have the power to achieve the goals that you have for our lives.
罪の支配から逃れて義の器として生きることができるようにしてくださいました。
You gave us the power to overcome anything that is trying to take control of our lives that would not be part of being a living vessel for you, Lord.
それはあなたが恵みを与えてくださったからです。
And that's because of the grace that you've given to us.
ですから私たちは神の恵みを無駄にはしません。
The power of the grace of God, we are not going to let that go and be wasted.
私たちはそれをもっと求めたいと思います。
We want more, Lord.
あなたが恵み深い神様であることは知ってますから。
Thank you, Lord, that you're such a gracious God.
どうぞ私たちにさらに恵みを与えてください。
Lord, give us more and more grace, grace upon grace.
そして結婚の中の困難、体の病気の困難、そして本当に罪との戦い、すべてにおいてここにいる一人一人が本当にあなたにあって勝利の人生を歩むことができますように。
For all the problems that we might have in our marriages, the problems in the relationships or at work or anything that is trying to keep us down, any addictions, Lord, that your grace is going to empower us to overcome it.
そしてこの世が作る脚本でもなく、自分が書く本でもなく、あなたが書いた恵みのストーリーを私たちが生きることができますよ。
And Lord, the story of our lives is not going to be written by anybody else, and it's not going to be written by ourselves, but it's you, Lord, that you dictate how our lives go.
そしていつか私たちのことをそんなん信じてんのクレイジーやという人が出るくらい、私たちはそれに真剣に取り組むことができますよ。
And Lord, that we can be so dedicated to your message and the grace that you've given us when we share it that people will think that we have gone crazy.
私たちの人生はあなたのものです。
Our lives are in your hands, Lord.
どうぞ私たちに恵みを注ぎ、私たちを用いてください。
Lord, let your grace pour down upon us today.
どうぞ私の人生に神の国が、そして御旨が、キングダムとウィルがここに来ますように。
Lord, let your kingdom come and just let your will be done in our lives.
私たちは恵みがあればそれができると信じます。
Oh, because of your grace, we are empowered to do it. We should have the confidence that we can succeed.
私たちはできます。
We can do it.
あなたの力によって。
In your grace.
あなたの恵みによって。
In your power.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' precious name we pray.
Amen.
Amen.